知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所商工観光課の佐藤さんに知っておきたい消費生活情報、長期使用製品の確認を安全点検表示制度について伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、そもそも長期使用製品の安全点検制度、安全表示制度とはどんな制度ですか？
はい、長期使用製品の安全点検制度、安全表示制度とは、長期間の使用で経年劣化が生じ事故につながりやすい製品についてメーカーによる点検を行ってもらったり、使用者に注意を促す表示をしたりする制度のことです。平成21年4月1日に始まった制度で、この4月でちょうど10年になります。
もう10年もある制度なんですね。
そうですね。
私、意識したことがなかったんですが、実際にあった事故の事例はありますか？
はい、およそ16年使用したガス小型瞬間湯沸かし器で熱交換器にたまったすすを放置し、不完全燃焼防止装置が作動した後もそのまま使い続け、一酸化炭素中毒による死亡事故につながった事例や、およそ20年使用した浴室乾燥機でターミナルボックスの蓋が変形したことで高湿度の空気により腐食し、異常加熱から火災事故につながった事例などがあります。こうした死亡事故や火災など経年劣化による特に重大な事故を防ぐための仕組みが安全点検制度です。
死亡事故や火災も起きてるんですね。怖いですね。この安全点検制度について教えてください。
はい、安全点検制度では経年劣化により先ほどの例のような特に重大な事故につながりやすく、かつ消費者自身による点検・保守が難しい9つの製品を特定保守製品に指定しています。これらの製品は標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として、設計上設定された期間、標準使用期間が定められています。この期間が過ぎるとメーカーによる点検を受けることが義務付けられています。
義務なんですね。
そうですね。
対象の製品を教えてください。
はい、石油製品とガス製品では不完全燃焼が起きた場合に一酸化炭素中毒事故などにつながりやすいもの、電気製品では湿気を多く含んだ環境にさらされることで金属部分の腐食から火災事故などにつながりやすいものが対象になっています。石油製品では石油給湯器、石油風呂釜、FF 式石油温風暖房機の3つ、ガス製品では屋内式ガス瞬間湯沸かし器、屋内式ガス風呂釜、それぞれ都市ガス用とプロパンガス用の4つ、電気製品ではビルドインタイプの電気食器洗い機、浴室用電気乾燥機の2つが対象となっています。
はい、わかりました。購入者所有者は何をする必要がありますか？
はい、特定保守製品を購入する際に製品と一緒に入っている所有者表を記入しメーカーに返送します。これによりメーカーに所有者登録がされますので必ず返送する必要があります。点検時期のおよそ半年前にメーカーから通知が届きますのでメーカーに点検を依頼します。所有者表を出さなかったりメーカーからの通知を無視してしまったりすると点検を受ける機会を逃してしまう恐れがあるので気をつけてください。
はい、私、安全点検制度という意識はなかったんですけど、メーカー登録をしている製品があるのを思い出しました。安全のために行う義務だったんですね。
そうですね。
販売者は何をする必要があるんですか？
はい、特定保守製品を引き渡すときに点検制度についてや所有者表に書かれている内容を説明する義務があります。新築住宅の場合、複数の特定保守製品を同時に購入する場合があるかと思いますので、不動産業者がきちんと説明する必要があります。
この点検は無料ですか？
いえ、点検は有料です。出張料や技術料など合計で1万円から2万円程度必要な場合が多くなっています。ただこれで重大な事故に遭うリスクを下げられるのであれば、決して高い出費とは言えないのではないかと思います。
そうですね、何かあってからでは遅いですからね。点検を受けて安全に、そして安心して暮らせるなら高い出費ではないですね。
そうですね。
標準使用期間はどのぐらいなんですか？
はい、10年としている製品が多く、特定保守製品をお持ちの方の中にはそろそろ点検の通知が届いているという方もいらっしゃるかもしれません。ただ標準使用期間は製品により異なる場合がありますので、2009年4月以降に製造された対象製品をお持ちの方は一度確認しておくと良いと思います。
そうですね、安全表示制度について教えてください。
はい、重大な事故は比較的少ないものの、経年劣化による事故が多く発生している5つの製品を安全表示制度の対象にしています。詳しい対象製品は扇風機、換気扇、エアコン、ブラウン管テレビ、洗濯機です。なお洗濯機は全自動タイプ、二槽式タイプとも対象です。安全表示制度では製品本体の確認しやすい場所に製造年、設計上の標準使用期間、経年劣化についての注意喚起などが表示されます。標準使用期間を過ぎた場合は異常な音や振動、匂いなどに注意し、事故を未然に防ぐようにすると良いでしょう。
はい、わかりました。点検も大切ですが、点検詐欺にも気をつけないといけないですよね。
そうですね、点検時期が来たことを知らせる通知はメーカーから届きます。メーカーとは違う事業者からの通知や電話、訪問はいわゆる点検商法の可能性があります。一方で正式な通知も製品を買ってからかなり経ってから届くものなので、何か不審な通知が来たと思ってしまうかもしれません。相手の事業者が製品を購入したメーカーかよく確認することが大切だと思います。
今はいろんな詐欺がありますからね、何か不審な通知が来たと思ってしまうかもしれませんが、しっかり確認して必要な安全点検は受けてください。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、製品が故障なく動いているうちはこうした安全に関することを意識する機会はほとんどないかと思いますが、長く安全に使用していただくためにこのような制度があることを頭に入れておいていただければと思います。また製品の標準使用期間については故障が起きる確率が上がるタイミングと言えますので、標準使用期間内だから故障は起きないと気にかけないのではなく、普段から製品の異常には気をつけていただければと思います。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日佐藤さんにお話しいただきました知っておきたい消費生活情報、長期使用製品の確認を、安全点検表示制度については広報一宮4月号24ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話0586-28-9148、 0586-28-9148 までお願いします。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは消費生活講座、人生100年時代を生き抜くための老後の人生設計についてのご案内です。人生100年時代が本格的に到来し、現役生活と老後生活が同じぐらいになることも珍しくなくなりました。一方で年金制度や高齢者雇用など私たちを取り巻く環境も変化しており、長生きリスク、下流老人、老後破綻などの言葉も多く耳にするようになりました。高齢期に訪れるお金のリスクと対処法を正しく知り、人生設計を考えてみませんか。日時は4月18日木曜日午後2時から3時30分。会場はアイビル2階大会議室。講師は金融広報アドバイザーの内山隆三さん。受講料は無料。お申し込みは当日直接会場でお願いします。お問い合わせは商工観光課。電話0586-28-9148。0586-28-9148 までお願いします。続いて福祉マルシェ III マーケットについてのご案内です。市内の福祉作業所の紹介、お菓子など自主製品の販売を行います。日時は4月16日火曜日、17日水曜日午前10時から午後7時。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前。お問い合わせは福祉課内障害者自立支援協議会。電話0586-28-8619、 0586-28-8619 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に高齢者のための簡単料理教室についてのご案内です。炊き込みご飯、野菜炒め、野菜スープ他を作ります。日時は5月29日から6月19日の水曜日、午前10時から正午、全4回です。会場はスポーツ文化センター。対象は65歳以上の男性で料理経験の少ない方。定員は20人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは4月26日金曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。コツを少しつかむと料理が楽しくなりますよね。そして料理の基本を知れば、あとはレパートリーも増えますよね。ぜひご参加ください。お申し込みお問い合わせは高年福祉課。電話0586-28-9151、 0586-28-9151 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。